こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はチャット GPT を初めて使う人から日常業務へ段階的に取り入れたいビジネスパーソンまでを対象にした実践型の操作活用ガイドである。できるシリーズらしく、基本的な始め方と情報収集から出発し、文章作成、データ活用、画像生成、学習支援、プログラミング、自動化へと用途を広げる構成をとる。改訂2番ではカンバスやディープリサーチなど対話だけではない近年の機能を扱う点が中心的な特徴である。単に便利な指示文を列挙するのではなく、目的に応じて資料を渡し、出力を確認し、修正を重ねる使い方を学ぶことを意図している。ダウンロードできるプロンプト、サンプル資料、練習用ファイルに加え、操作を確認できる動画も用意されており、画面を見ながら再現しやすい。入力情報の扱い、著作権などの注意点にも触れ、活用と安全性を言わせて扱う入門書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、基本操作を起点に検索代替ではない情報収集の手順を身につける。本書の前半はチャット GPT を単発の質問応答ツールとして扱うだけでなく、情報を整理しながら調査を進めるための入り口を示す。対話型 AI では問いの立て方、前提条件、求める形式を具体化するほど回答業務に転用しやすくなる。そのため漠然と調べるのではなく、対象読者、目的、制約、出力形式を与えるという指示の組み立てが重要になる。本書がサンプル資料とプロンプトを提供する意義もここにある。利用者は完成した例をコピーするだけでなく、どの条件が回答の品質に影響するかを比較しながら学べる。もっともチャット GPT の出力は正確性を保証する情報源ではない。とりわけ事実関係、数値、精度、最新情報については一次情報や信頼できる公開資料で確認する工程が必要である。本書は情報収集を効率化する操作を扱うが、出力をそのまま採用する姿勢ではなく、下調べ、要約、論点整理、確認という役割分担を意識させる内容として読むのが適切である。次にカンバスを使い、文章を一括生成から共同編集の作業へ変える。文章作成の章ではチャット GPT に完成文を一度に書かせるだけでなく、カンバスを用いて下書きと修正を往復する方法が扱われる。カンバスでは利用者が文面を直接編集しつつ、特定箇所について短くする、表現を変える、構成を見直すといった依頼を行える。この機能の実用性は、生成結果を完成品として受け取るのではなく、編集対象として扱える点にある。例えば、案内文、メール、企画の骨子などでは、目的や読み手に合う内容かを人間が判断し、AI には言い換え、要点整理、複数案の提示を任せる方が安定しやすい。本書はこの分担を操作手順として学べるようにし、文章作成における指示と検討の循環を可視化する。反面、文体が整っていても根拠、固有名詞、日付、社内固有の事情まで正しいとは限らない。最終的な責任を負う利用者が事実確認、機密性の確認、表現の調整を行う必要がある。文章生成の速さと編集者としての判断を切り分ける点がこの章の実務的な価値である。さらに、ファイル分析、データ処理、画像生成を個別機能ではなく業務の補助線として使う。本書はテキスト入力以外の活用として、ファイルをアップロードした資料の要約や情報抽出、データを用いた作業の効率化、画像生成を取り上げる。長い資料を読む前に論点を把握したり、表形式のデータから傾向や確認項目を洗い出したりする用途では、 AI は準備作業の負担を下げられる。また手書きメモやホワイトボードを撮影した画像から文字情報を取り出す操作も、記録を再利用可能な形へ変える身近な例となる。画像生成についても、説明用のイメージ案や素材の叩き台を迅速に作る用途が想定できる。ただし、ファイルや画像を扱う際には、内容の正確な読み取り、法の列や単位の解釈、画像内の文字認識に誤りが起こり得る、機密資料、個人情報、社外費の数値を入力してよいかは、所属組織の規定と利用サービスの設定に照らして判断しなければならない。本書は機能を試す入り口を提供するが、成果物を研鑽し、公開範囲を管理する運用まで含めて初めて実務利用になる。ディープリサーチと学習支援で調べる作業と学び直しの設計を支援する。高度なリサーチと学習を扱う章は、チャット GPT を答えを即座に出す装置としてではなく、調査の補助者として使う視点を示す。ディープリサーチのような機能は複数の情報を集めて整理する作業に向くが、利用者側には調査テーマの範囲、必要な観点、信頼性の基準を定める役割が残る。調査結果を受け取った後も参照先をたどり、情報の発行元や更新時点を確かめ、反対の見解や欠落した論点を検討する必要がある。本書の構成は、このような調査を日常的な情報探索から一段深める足場として機能する。学習面では、 理解できない概念を別の難易度で説明させる、練習問題を作らせる、学習計画の叩き台を作るといった使い方が考えられる。重要なのは、もっともらしい説明を理解したつもりにならず、自分で解く、要約する、実際の資料に適用するといった検証を行うことだ。調査とリスキリングを同じ章立てに置くことで、情報を受け取る行為から目的を持って知識を使う行為へ進む道筋を提示している。最後に GPTS、プログラミング、AI エージェントの活用を安全な自動化の入り口として捉える。後半では、GPTS を用いた定型作業の支援、プログラミング、AI エージェントによる調査など、より発展的な利用にも触れる。ここでの要点は、毎回長い指示を入力する代わりに、用途回答形式、参照すべき資料、注意事項をある程度固定し、再利用可能な仕組みにすることである。例えば、文書の確認観点を揃える、特定形式の案を作る、学習用の質問役を設けるといった用途では、GPTS は手順のばらつきを抑える助けになりうる。プログラミングでもコードの説明、叩き台の作成、エラー原因の仮説出しに役立つ一方、生成コードを無検証で実行することは危険である。AI エージェントも自律的に見える処理を行えるからこそ、目的地実行範囲、利用する情報、最終承認者を明確にする必要がある。本書は高度な機能を身近な操作として紹介するが、自動化は人間の確認を不要にするものではない。権限、機密情報、著作権、誤作動時の影響を考慮し、小さな用途から検証して広げる姿勢が求められる。結論として、本書は ChatGPT の登録や基本操作で止まっている人と、文章作成や資料整理を効率化したい人、最新機能を業務や学び直しに結びつけたい人に適した一冊である。特に操作画面を追いながら試す学び方を好む読者には、練習用ファイル、コピーして使えるプロンプト、動画解説が大きな利点になる、カンバス、ファイル分析、画像生成、GPTS といった機能を独立した話題として終わらせず、仕事と日常の具体的な場面へ接続している点が特徴である。また入力内容の扱いや著作権など、生成 AI の利用で見落とされやすい論点を併記しているため、便利さだけを強調する入門書より実務への移行を考えやすい。一方、変化の早い ChatGPT の高度な機能を深く追い続けるには、公式情報や新しい技術資料を補う必要がある。それでも本書は断片的なオンライン情報を探す前に、主要機能の全体像と安全な思考手順をつかむための整理された基盤となる。最新機能を試し、結果を検証し、用途ごとに改善するという実践の型を得られることが、同種の概説書との差別化ポイントである。ご支援いただける場合は、清水理氏、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。